同性で恋愛話をするときの30のポイント。その1、実現させたい同性をイメージすることは恋愛話の第一歩。恋愛話の最初の仕事はイメージです。同性で恋愛話をするならまず実現させたい同性をしっかりイメージしましょう。イメージするだけでいいのです。不幸な場面は案内ず幸せな場面だけイメージしていきましょう。行ってきます、行ってらっしゃいと声を掛け合っている様子。ただいま、お帰りなさいと声を掛け合っている様子。一緒に楽しく料理を作っている様子。二人で楽しく食事をしている様子。リビングで待ったりしながら一緒にテレビを見ている様子。楽しくないなら、旅している様子、二人で仲良くしている様子をイメージしてください。どんどんイメージを膨らませていくことが大切です。イメージは具体的であればあるほどよい。イメージする場面も多ければ多いほどよい。イメージするだけでは他にも体力も必要ありません。まだ部屋を探しているわけではありませんが、このプロセスは部屋探しに関係します。部屋探しはパワーと行動力が必要です。実現させたい同性をイメージしていると、だんだん心が集まってワクワクした気持ちになります。力が投げてきて部屋探しのモチベーションが向上します。結果として部屋探しがしやすくなるのです。同性を始めるとイメージの一部が壊れる可能性もありますが、その時はその時です。今考えるのは部屋探しに必要なイメージです。実現させたい同性をしっかりイメージすることも部屋探しの一部です。パートナーと各自それならどうしたいね、ああしたいねと考えましょう。きっと話が盛り上がって時間はすぐ進みます。楽しく話しているうちに必要なものもだんだん見えてくるでしょう。2人で実現させたい同性を想像してイメージを共有しましょう。話している途中がいつも立ってもらえなくなるでしょう。2人で幸せをイメージすると2人は同じ目標に向かって頑張ります。実現させたい同性をイメージすることは部屋探しの第一歩です。実現させたい同性をしっかりイメージして共有する。同性で部屋探しをすることの30のポイント。その2、同性する部屋の窓には未定上、理想は見える未定。同性の部屋探しではどんな窓が適切でしょうか。もちろん2人の好みや事情によってベストな窓は異なります。経済的な事情で家賃の高いところに住めないカップルもいるでしょう。料理を頑張りたいから良いキッチンが欲しいという言葉があるカップルもいるでしょう。好みや事情は様々ですが、一般的な状況で考えるとします。結論から言うと、同性する部屋の窓は未定上、なくそうです。番組や番手の同性が可能とはありませんが、現実としては大変厳しいでしょう。一つの部屋に管理が出すと、プライバシーの確保が難しくなります。いくら仲良しのカップルでも、禁止したいこともあれば、見られたくない時間もあるはずです。被害のメールも電話も全て動きます。通常の状態です。動きや音など気づかることなく精神的に使いやすくなります。一つの部屋に2人分の持つこともあるため、手が狭くなるでしょう。ハウスの状態になりやすく、窮屈でストレスの多い生活になるのは間違いありません。2人の相性が良くても、部屋のやり方を間違えば、同性の失敗を生まれる可能性があります。同性で部屋を探すなら、最低でもそれぞれの部屋が欲しいところ。そのため、特別な事情がない限り、同性する部屋の窓は未定上、なくそうです。理想の窓は見える未定です。2人の個室に加えて、リビングやダイニングがあれば、ますます快適になります。リビングがあれば、3人で勤める空間ができます。ダイニングがあれば、毎日一緒に食事ができます。実際のところ、同性に成功したカップルの多くは見える未定という窓になります。窓のやり方で同性の精神の体感がないといっても過言ではありません。少し家賃が高くなることができるですが、最も快適な同性環境を考えるなら見える未定になりそうです。同性の部屋探しは未定上の窓を損とする。同性で部屋探しをすることの30のポイント。その3、案内理由で番組をやらない。番組の同性は理想と現実にギャップがある。常にパートナーと一緒にいたい。同じレベルクラスコーナーなどを維持しやすいだろう。毎日寝顔を見ることができて幸せ。案内理由で番組をやらなくなります。大いにして同性を始める前は幸せな生活をイメージしないです。今では時々しか会いませんでしたが、同性を始めると毎日会います。質問あるも自由に好きなだけできるでしょう。雑誌で同性を話すか、初期になるとますます心が動かされます。もちろん事情があって番組を選ぶのはいいのです。個室の間に合わない事情があるなら番組の同性もいいでしょう。しかし事情があるわけでもなく、案内理由で番組を選ぶのは注意が必要です。番組の同性は理想と現実にギャップがあります。パートナーと同じレベルクラスコーナーはメリットでもありますが、デメリットでもあります。一人で暮らすなら番組でも快適ですが、二人で暮らすのは厳しい現実を覚悟した方がいいでしょう。家賃は安くなってもそれ以上のメリットに悩まされるはずです。同じレベルクラスコーナーとお互いにちょっとした方が動きが良くなるでしょう。快適な睡眠が難しくなり睡眠不足になるでしょう。番組は自分のプライベートが確保しにくくなりストレスが増える。いくら好きな人の同性でも一人になりたいこともあります。番組の優先指導エチケットを守りたくても守りにくくなります。見苦しい姿を見たり見られたりします。部屋はわちゃわちゃしやすくなる上、掃除もしにくくなります。新鮮になる失われ、恋愛感情が冷めるのも早くなるでしょう。友人の自宅に参るのは厳しい。喧嘩をしたら逃げられません。番組の同性が全部だと思っていると、後から痛い目に遭います。なかなか思い通りにいかない現実に直面して失格するはずです。同性する部屋の窓は未定上、なくそうです。同性では事情がある場合を除き、できるだけ個室のある物件を選ぶのが賢明です。案内理由で番組をやらない。同性で部屋探しをすることの30のポイント。その4、同性での家賃の目安は。同性の賃貸物件を選ぶ際、家賃の目安を意識しましょう。一般的に家賃の目安は収入の3分の1と言われています。2人で家賃の貸し家なら、2人の合計収入で考えることになります。例えば、2人の合計収入が50万円、同性は3分の1は17万円前後です。2人の費用を出し合えば、それなりに立派な物件が得られるようになるでしょう。得られる賃貸物件の幅が随分急なにワクワクしてくるでしょう。話し合っているうちにどんどん気持ちが高揚して、家賃も分割したくなるかもしれません。ここに落としながらあります。同性では何が起こるか分かりません。パートナーが失業して無職になることもあるでしょう。自分一人で家賃を支払うことになると、生活費の負担が重くなります。逆に自分が無職になる可能性もゼロはありません。貯金が少なく、パートナーに家賃の連絡関数となると、やはり大きな迷惑がかかります。そんなことはありえないと思うかもしれませんが、現実ではありえる状況です。家賃は生活費の大半を占める時期です。幸せを続かない物件が不幸を待たす物件になってはいけません。家賃の変動は引っ越しでもしない限り難しいのが現実です。こうした事態を避けるためにも、2人の合計収入を基準に家賃を考えるのは注意が必要です。家賃の目安は収入の3分の1が一般的ですが、同性の場合、リスクを考慮して基準を下げておく方がいいでしょう。例えば、合計収入の4分の1あるならどうなるでしょう。最低限の生活担当は必要ですが、贅沢は不要です。もし、事務所の家賃の連絡関数となっても、短期間なら言い換えられないでしょう。結婚前提の同性とはいえ、まだ不安定な判定です。毎日のリスクに備え、家賃の目安の検討になっておくことが大切です。同性の場合、家賃は合計収入の4分の1を目安にする。同性で部屋探しをすることの30のポイント。その後、部屋探しの案内ポイント。家賃、場所、間取り。部屋探しはどこから確認していけばいいのでしょうか。どんな部屋探しであっても最低限の準備として、あらかじめ決めておきたいポイントが3つあります。家賃、場所、間取りです。部屋探しをするなら、この3つを決めてから探し始めた方がスムーズです。家賃。まず、家賃の予算を考えましょう。家賃は部屋探しで最も大切なポイントです。一般的に家賃は収入の3分の1程度と言われています。ただし、リスクに備えた余裕を考慮して4分の1程度にしておくのが何です。家賃の部屋探しなどを探す物件がかなり重要になります。場所。どこでどんな生活を送りたいかを明示して、正しい場所を決めましょう。住む場所によって、住みや体育祭は大きく変わります。通勤、通学の遠征が出なく、遊びや買い物などの考慮した場所を選ぶといいでしょう。一つの地域にこだわるのもいいですが、いくつかことを挙げておけば、対象範囲が決まって、規模の物件も見つけやすくなります。間取り。最低限必要とするまでを決めましょう。具体的な間取りまで決める必要はなく、譲れない条件を考慮した大きな間取りで十分です。例えば、毎日料理を楽しみたいならキッチンが必要です。同性なら部屋は2つ欲しいところでしょう。ユニットバスなりなら条件に入れておく必要があります。最低限必要とするまでを決めることで、探せる物件を絞り込むことができ、効率よく探せます。部屋探しの前提として、家賃、場所、間取りを決めておく。同性で部屋探しをすることの30のポイント。その6、ずらずら希望を主張するより譲れないことも大切。部屋探しでは2人で希望を話し合うことが大切です。自分の希望を最後はいいですが、主張するないように気をつけてください。最初は普通に希望を言っているつもりでも、途中から良くなるようにバラバラな場合があります。キッチンは大きい方がいい。駅から10分以内が絶対条件。大きなバラバラな場所がいい。実家から近い場所でないといけない。道路が心配から3台以上の部屋でないといけない。自分だけを主張していると物件の探し方が変わります。どちらが主張になって部屋を探す場合、中央家の握っている側の方に頼る抵抗があります。とりわけ部屋探しは女性の方の場合は強いパターンが多いため、女性が主張家の握る状況になります。希望を主張するのはいいのですが、ずらずら主張するのもよくありません。自然と頼るようになればパートナーは不満を持つようになります。同性では譲り合いの精神が大切です。自分だけ主張するのではなく、きちんとパートナーの方も受け入れるようにしましょう。希望はあくまで希望です。お互いの希望がある際は、時には自分の希望を取り下げ譲ることも大切です。お互いの意見がならならどうにか条件を探します。譲れない条件があってもせいで一つなりにしておくのがまだです。同性の主役は2人ですが、部屋探しの主役も2人です。できるだけ必ず平等になることが大切です。お互いの希望が平等になってこそ2人にとってベストな部屋を見せることができます。自分の希望を主張するできるだけ平等の2人の希望を受け入れる。同性で部屋探しをすることの30のポイント。そのなら、パートナーを待たせるよという人と確信しないこと。同性の部屋探しは2人で考えることが大切です。自分の希望や都合だけで決めるではなく、パートナーの希望や都合を考えた上で決めることが大切です。希望や都合を聞かせて2人が納得した上で決めます。ところが、これを言わせることがあります。パートナーから言われる待たせるよのことです。待たせる場合なら楽にさせると思いますが、注意が必要です。パートナーから待たせると、前だとしても過信しない方がいいでしょう。こういうことを注意したいことはないと言っても過言ではありません。待たせるよという人とは自分で考えるのが面倒ですという意味の話です。希望がないわけではなく、実際は希望があります。 任せるよと言って決めた物件に限って後からうすうす文句を言われることになるのが定番です。同棲中ずっと文句を言い続けるのは苦痛です。自分は悪くないのに自分のせいにされるのは損でしょう。ストレスが溜まってそのまま同棲のトラブルに発展するケースがあります。後から任せるよと言われたとしても発信せずきちんと2人で話し合って決めるようにしましょう。希望内都合内引き出して2人が納得した上で決めます。2人の生活に直接関係することですからきちんと2人で話し合って決めることが必要かです。物件を決める最終決断ではきちんとパートナーの了承を得た上で契約を締結します。当然ですが、自分が任せるよというのも好ましくありません。住み始めから思わぬ不都合の際、自分が文句を言うことになるでしょう。後から絶対文句を言わないことが約束できる場合を除き、任せるよの人とは注意が必要です。任せるよと言われても過信せず、きちんと2人で話し合って決めるようにする。同棲で部屋探しをすることの30のポイント。その8、結婚するまでお金を積まないか。結婚してからも住み続けるまいか。同棲の部屋探しの前提として考えておきたいことがあります。結婚するまでお金を積まないか。結婚してからも住み続けるまいかという点です。結婚を考えるのは早すぎると思うかもしれませんが、誤解です。大事な前提の一つ。同棲は結婚前提で始めるのが基本ですから、結婚後の生活を考慮した話し方が適切です。もちろん、どちらでも自由ですが、それぞれ部屋の決め方は異なります。結婚するまでお金を積まないか必要最低限の条件でいいでしょう。社長は再び引っ越しの予定があるなら部屋の場所や窓に不安があってもあくまで一時的な判断で済みます。少し条件に不安があっても耐えられます。結婚して引っ越したときに考えればいいでしょう。一方、結婚してからも住み続けない場合もあるでしょう。引っ越しの必要がないため時間も金も節約できるだけですが、9点もあります。まず、2人が結婚しても快適に住み続けるような妻が求められます。同棲生活だけでなく結婚生活まで考慮して部屋を探すことになります。2人の職場だけでなく実家までの業務も考慮しなければいけません。結婚してからも住み続けるなら所有物が増える可能性があるため余裕はないでしょう。子供が生まれたときのことを考えるなら子供用の部屋も必要です。同棲の理想の間は2ミリでですが、結婚後も住み続けるなら最初から3ミリでという選択もできます。結婚生活の様々な状況を想定して後悔がないように部屋を選んでください。想定が具体的であることを部屋探しもスマートになります。結婚するまでお金を積まないか、結婚してからも住み続けるないかという点をはっきりさせておく。同棲で部屋探しをすることの30のポイント。その9、部屋の共同条件は行動だけで使えないこと。部屋探しの際、2人分の共同条件を考えていると頭の中で混乱してきます。きちんと覚えているつもりでもうっかり忘れてしまうこともあるでしょう。窓のイメージも行動だけでは全く伝わらないことがあります。2人分の共同条件を照らし合わせるのは簡単なようで難しい。聞きましない、感じない、ドアスでは誰でも起こる現象です。人の記憶は意外と曖昧で頼らないことがあります。この時、心がけたいシンプルな方法があります。きちんと紙に書き出すということです。2人の共同条件は頭の中で処理しようとせず、検討に紙に書き出すのが特策です。メモ用紙に自分たちの条件を書き出しましょう。書き方は箇条書きで十分です。条件を書き出せば文字として確認できるので、希望の数や内容を確認しやすくなります。どんなに記憶力の悪い人でも書けば記憶として残ります。何度も聞き直したり、ドアスでしたりすることもなります。紙のノイズを書けば相手のイメージを伝えやすくなります。もし譲れない条件があれば一緒に確認しておきましょう。二重丸や星丸など重要なドアで目印をつければさらに確認しやすくなります。条件の紙に書いたら不動産屋も探しているレアのイメージを伝えやすくなります。企画や再確認が簡単になるので部屋探しがスムーズになります。面倒がらずにぜひ紙に書き出してください。書き出していくうちにきっとテンションも上がっていくでしょう。紙に書き出すのは部屋探しの近道です。希望条件はきちんと紙に書き出して考える。同棲で部屋探しをすることの30のポイント。その10、一人暮らし用の部屋に黙って同棲するのは契約違反。部屋探しでは条件を確認しましょう。確認した条件とは一人暮らし用でないかという点です。一人暮らし用の部屋に黙って同棲するのは契約違反です。大家や管理会社に黙っていよう。どうせバレないだろう。バレたらその時に考えればいい。あんな考えはよくありません。契約違反の場合、トラブルに発展する可能性があります。バレる場合に関係なく契約は契約です。契約は法的な拘束力があるため無視はできません。賃貸物件はあくまで買い物ですから、貸主の契約に従うのは絶対です。もしはっきり分からなければ不動産屋に問い合わせます。無理を承知で交渉することもできる。部屋の条件がよくて、その部屋に住みたい気持ちが強いなら無理を承知で大家や管理会社に一度交渉してみましょう。契約違反はいけませんが、交渉は自由にできます。一人暮らし用であることは承知しておりますが、何とか特別許可を頂けないでしょうか。正直に事情を話して適正ではないですが、特別許可が得られるかもしれません。例外が求められる可能性は低いですが、わずかな可能性を避けて行動する姿勢は大切です。交渉力の強い不動産屋なら大家の許可が得られやすくなるでしょう。もし例外が求められた場合、後から食い違いがないよう、書面で例外についての契約を交わしておきましょう。きちんと書面で証拠を残しておけば安心です。交渉しても無理なら管理会社ができる部屋を探す。交渉しても許可が得られない場合は残念ですが、諦めるしかありません。自分の動画に対されなくても余計な難しいです。契約は契約です。立場は貸主の方が高いですから、潔く諦めることも大切です。気持ちを切り替え、同居が許されている部屋を探しましょう。一人暮らし用の部屋でないか確認する。譲れない条件は本当に重要なものになる。必要最小限にしておくのが無難。部屋探しの際、譲れない条件があれば確認しておきましょう。どうしても適した場所にないという人もいるでしょう。ユニットバスだけはやめてほしいという人もいるでしょう。料理を楽しみたいから広めのキッチンが欲しいという人もいるはずです。同棲する部屋は2人の仕事です。譲れない条件があればベストですが、やはり強い希望もあるでしょう。住みたい部屋は2人で話し合って決めますが、個人的に譲れない条件があればお互いに幸せをしておきましょう。譲れない条件があれば部屋探しの重要な基準になります。ただし譲れない条件は本当に重要なものになります。何でも希望を言われるわけではなく、あくまで重要な条件になります。複数の希望と譲れない条件は分けて考えてください。この2つを混同すると話がややこしくなります。譲れない条件の判断基準は次の2つの点で考えると分かりやすくなります。1、天候との需要があること。2、それがないと厳しく不便になること。なければないで構いません。譲れない条件があったとしても必要最小限に抑えておくことが大切です。大手の3つまでなるでしょう。あまり条件が多くなると部屋を探すのが大変になります。譲れない条件の中ではパートナーに理解されるという内容もあるかもしれません。きちんと事情を説明して重要であることを伝えるよう努めてください。譲れない条件の中ではきちんと話し合って良い条件を見つけることが必要です。時には自分の条件を取り下げパートナーに譲ることも大切です。妥協の仕方は自分の条件を押し付けず2人で話し合った上で決めましょう。譲れない条件は本当に重要なものだけで提示する。同棲で部屋探しをすることの30のポイント。その12、なぜ不動産屋は同棲を嫌うのか。実のところ不動産屋は同棲をあまり喜ばない傾向があります。どちらかというと嫌がる方が多いでしょう。同棲で部屋を探していますといった不動産屋の状況や態度が急変することも少なくありません。表だって言われることはありませんが、あまり関係されないのが現実です。なぜ不動産屋は同棲を嫌がるのか。その理由は2つあります。短期間で退去されやすい、家賃の滞納トラブルが発生しやすいという理由があるためです。理由1、短期間で退去されやすい。同棲の場合、長く続けてくれることはありません。同棲を始めると、家賃や生活習慣の不一致が原因です。同棲が終わる場合があります。3ヶ月で退去するケースはよくあること。1ヶ月で退去するケースが存在します。2人で退去するとは諦めない、手間をかけて結んだ契約が難になります。理由2、家賃の滞納トラブルが発生しやすい。同棲解消の後、他に一方が住み続けたとしても安心できることはありません。家賃が長くなり、家賃滞納によるトラブルが発生しやすくなります。家賃滞納によるトラブルは、どの家も管理会社も大変同棲で部屋を案内する場合、増資者リスクが内在しているため、不動産屋は警戒します。不動産屋の商売ですから、物件の案内は慎重かつ合理的に行きたいところ。同棲の場合、有料物件があったとしても積極的に紹介されないことがあるんです。同棲で部屋を探すなら、不動産屋に安心してもらえる工夫をしておくといいでしょう。例えば、社内能力の証明をしたり、堅実な保証にも立てたり、などの対策です。経済的な問題を繰り返していれば、不動産屋も積極的になってくれるはずです。不動産屋の同棲を安定しない事情を理解する。同棲で部屋探しをすることの30のポイント。その13、同棲を嫌う不動産屋を安心させる7つの対策。一般的に不動産屋は同棲を嫌う傾向があります。同棲の場合、短期間で退去されやすい、家賃の滞納トラブルも発生しやすいなどの理由があるためです。不動産屋の商売です。営利目的の企業です。トラブルはできるだけ避けたいため、同棲の場合、積極的に物件を紹介されない可能性があります。そのため、同棲の部屋探しで不動産屋に行くなら、不動産屋を安心させる対策を立てておくことが賢明です。対策1、きちんと身だしなみを整えておく。不動産屋にとっては身だしなみを整えておきましょう。そうですが、重要なポイントでもあります。人は来店で判断される傾向があります。清潔感のある身だしなみを整えておく方が信頼感が増して不動産屋を安心します。迷ったらスーツが無難です。対策2、結婚前提、結婚予定を宣言しておく。結婚前提の同棲です。来年の場合は結婚予定です。など結婚を宣言しておくといいでしょう。誠実で真剣な交際であることができても、真剣であることが伝わるため、不動産屋を安心させることができます。また、応援者に気持ちにすることができれば、物件紹介も積極的になってくれます。対策3、確実に支払い能力のある保証人になる。何といっても保証人です。親が定職についていれば、親の名刺を見せるとスムーズです。保証人が確実に支払い能力のある人物を与えれば、不動産屋に安心感を与えることができるでしょう。対策4、男女双方で保証人になる。 一般的に保証には低いですが、高いにすることも可能です。男女相当で保証に分けるようにすれば、二重の保証になるため、不動産屋も安心します。保証には高いでなければ、同性を受け付けていない不動産屋もあります。対策を、課税証明書を提示する。社内能力のあることの証明の一つとして、課税証明書の提示も有効です。課税証明書は、課税された純税の金額を証明してくれる法的な書類です。課税証明書は、収入証明書、所得証明書と呼ばれることもあり、収入のあることの証明に使えます。収入は少なくても、自分から提出すれば、契約に誠実であることが伝わるでしょう。対策6、預金通帳を提示する。貯金があるのは、社内能力の証明だけでなく、金銭の管理能力の証拠もあります。心理的に抵抗があるかもしれませんが、有効な手段の一つであるのは間違いありません。課税証明書と通帳の両方を見せれば、さらに効果的です。対策7、家賃の先払いをする。経済的に余裕があるなら、家賃の先払いも効果的です。例えば、3ヶ月分や6ヶ月分などを先払いをすれば、滞納額のリスクは低いと判断されます。同性を嫌な不動産屋の対策を立てておく。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その14、同性の部屋探しはインターネットどうせ部屋を探すならインターネットを活用しましょう。いきなり不動産屋を訪ねるのもいいですが、デメリットに悩まされることがあります。一般的に不動産屋はどうせ嫌な傾向があります。どうせはトラブルを招くリスクが高いため積極的に紹介してくれない場合があります。物件の紹介をするときに相手紹介されなかったりする場合も少なくありません。そこで活用したいのはインターネットを使った部屋探しです。インターネットは不動産屋の前に振り回らず自分たちのペースで探せます。現在ではインターネットが普及して便利になりました。パソコンでも携帯電話でも部屋探しが可能です。人類の英知な秀才道具を使わなければなりません。おすすめはインターネットで不動産屋の物件を決めてから取り扱う不動産に問い合わせるという手順です。どうせ部屋探しはインターネットを中心に行うことがスムーズに進むでしょう。ただしメリットだけではありません。インターネットで物件を探すなら今は手に注意が必要です。注意点1、賃貸物件の情報が増える可能性がある。インターネットとはいえ、物件情報がリアルタイムに更新されるとは限りません。半減が遅く、掲載されている情報が増えるという可能性があります。すでに契約済みの物件が残っている場合も少なくありません。掲載情報を発信せず、あくまで参考情報として活用するのがいいでしょう。きちんと確認したいなら不動産屋に問い合わせましょう。注意点に、そもそも載っていない物件情報もある。世の中のすべての物件がインターネット上に掲載されているとは限りません。不動産屋の都合で中には公開されていない物件もあります。インターネットなら膨大な物件情報を確認できますが、それがすべてだと思い込まないでしょう。インターネットは賃貸物件を探すのに便利ですが、あくまで補助ツールとしての活用をお勧めします。インターネットを最大限に活用して賃貸物件を探す。同性で部屋探しをすることの30のポイント。その15、不明点に悩んだらすぐ問い合わせる。インターネットで物件を探していると不明点を見つけることがあります。窓にははっきりしない。意味のわからないものがある。記載が漏れている。日当たりがよくわからない。セキュリティについてもう少し具体的に知りたい。なぜ管理費の記載がないのか。加入する条件は決まっているのか。インターネット上の物件情報は全てが正確に掲載されているわけではありません。時には不明点が見つかり悩むことがあるでしょう。この時の行動が大切です。別にいいか、後で問い合わせようなどと後回しにするのはよくありません。やる気は生ものです。後回しにするとやる気も失われています。もしくは問い合わせることを忘れているでしょう。確認作業を後回しにするとどんどん予定が増えます。不明点を残したままでは上手に行動しにきません。ではどうするか。不明点に悩んだらすぐ問い合わせましょう。このフットワークが重要です。悩んだらすぐ問い合わせはモチベーションの無駄な活用できます。部屋探しは確認作業の連続でもあります。不明点があればきちんと確認することも部屋探しの大事な仕事。問い合わせることで思わぬ情報が得られる可能性もあります。3分悩んでわからなければ問い合わせた方が楽です。問い合わせる手段もメールより電話の方が早く結果が分かります。少しでも早く部屋を見つけるためにもスピードのある行動力が欲しいところ。部屋探しは早いものです。不明点に悩んだらそのまま放置せず問い合わせる。同性で部屋探しをすることの30のポイント。その16、不動産屋に行くなら前もって希望条件を話し合っておこう。不動産屋に行くなら前もって話し合って決めておきたいことがあります。希望条件についてです。不動産屋にと担当者がどんな部屋を探しですかと聞かれます。この時まだ決めていません。これから話し合うところです。などと見えてくる回答すると担当者を困らせます。希望条件がまとまっていないでは不動産屋も探しようがありません。不動産屋には膨大な数の物件が登録されています。やみくもな探し方では時間が高いすぎて勝利です。希望条件がないでは不動産屋も迷惑をかける可能性もあります。部屋探しは自分たちの新生活だけでなく人生にも関わることです。そのため不動産屋に行くなら前もって希望条件を話し合っておくのが得策です。もちろん全ての希望条件を安全に決める必要はなく大幅な内容で十分です。前もってパートナーと希望条件を話し合っておき、紙に書いて求めておくことが便利です。少なくとも家賃、場所などにの3つは決めておくようにしましょう。その他、譲れない条件があれば、忘れずに伝えておくことも重要です。必ずキッチンが欲しい、適した10分以内の条件など、譲れない条件を伝えておくとさらに探しやすくなります。夏の有効はまだまだ読まれるのではないかと思うかもしれませんが、遠慮は不要です。はっきり、希望条件を提示した方が、対象範囲を絞りやすくなるので、不動産屋にとっても助かります。お客様の方を叶えることが不動産屋にとっても喜びです。希望条件を伝えることで、不安な思いができる生活の不動産屋に伝わりやすくなるので、協力的になってくれるでしょう。不動産屋に行く前に希望条件を話し合って決めておく。同性で部屋探しをすることの30のポイント。その17、実家の近くで同棲をすることの思わぬ年親が同棲を許可する条件として実家の近くに住むことと指示をされることがあります。我が子が同棲するなら少しでも近くで暮らしてほしいと思うもの。もしくは実家から近い方が便利安心と考えていることもあるかもしれません。同棲ができるなら場所はどこでも良いと思いますが安心とはありません。実家の近くで同棲を始めたときよく思い出したらダメがあります。それは頻繁に親が訪問してくることです。実家から近いと簡単に立ち寄ります。親が介護や病院についてに立ち寄ることが考えられます。たまに訪問する会がないですが週に何度も訪問されるとさすがに対応が大変でしょう。自分の親ならまだ近くですがパートナーの親なら何かしようができません。不正不満があっても嫌な顔を見せたり無視したりするのは難しい。気づくことが多くなれば日常のストレスになるでしょう。たとえ事前に許可があったとしてもやはり頻繁な訪問は悩ましい問題になるはずです。親に毎回言われていた場合勝手に悩み込んでいることもあります。親とはいえ無断で近いのプライベートな環境に悩み込むのは無神経と言えるでしょう。パートナーとはうまくいっているのに親が頻繁に訪問してきたせいで同棲が起きるケースがあります。特に彼女の親の場合あらかじめ注意が必要です。実家の近くで同棲すると必ず失敗するわけではありませんが潜在的なリスクとして認識しておくといいでしょう。頻繁な訪問をしたいところ実家の近くで同棲するのは絶対悪いわけではありません。親が同棲を許可する条件として提示したら仕方なくしないでしょう。もし親が頻繁に訪問してくるなら少し頻度を抑えてもらうように言います。ただしそれでも言うように親などに積んだ問題になったことがないでしょう。ただし触りの言い訳を考えた上で最後の策です。仕事で忙しい、負担の時間を大切にしてほしいなど遠回しに伝えるのも一つの方法です。実家の近くで同棲するならある程度のリスクを確保しておく。同棲で部屋探しをすることの30のポイント。その18、身を張って新築やデザインにこだわるのは危険。同棲の部屋探しは不気味した気分になるでしょう。心が弾んだ状態で部屋を探そうとするとどんどん夢が膨らみます。同棲の憧れが強いとキラキラした印象の中で新築やデザインに注意の傾向があります。できるだけ新しい部屋に住みたい。できるだけおしゃれな部屋に住みたい。もちろん清潔感は大切です。2人の新生活ですからできるだけ綺麗で華やかにスタートしたいと思うでしょう。新しくておしゃれな部屋なら友人の呼ぶ時も自慢できます。同棲という華やかなステージに向けてだんだん身を張りたい気持ちが出てくるかもしれません。2人とも収入がなくて時も十分ならないですが、そうでないなら慎重になっておく必要があります。新築やデザインにこだわると家賃が一気に跳ね上がります。家賃が高くなることは節約の妨げになります。お金は同棲の精神に関係するポイント。身を張って新築やデザインにこだわるとお金はどんどん失われていきます。同棲はまだ結婚の前段階です。まだ不安定でデリケートな時期ですから身を横出すのは危険です。同棲の成功を考えるならあくまで快適な時間です。新築やデザインならといって快適性は変わりません。新築やデザインより一気や丸を重視した方が優先順位としては賢明です。新築やデザインにこだわるならしっかりした収入と十分な時期になった上で考えた方がいいでしょう。身を振り回さずあくまで目的の達成に集中するのが特策です。身を張って新築やデザインにこだわらない。同棲で部屋探しをすることの30のポイント。その19、家賃が低くても最低限のセキュリティは必要。セキュリティの質の最低条件。同棲の部屋探しはセキュリティも注目しましょう。同棲は男女が2人で暮らすことになります。一人暮らしの人とは違い、同棲は2人で暮らすから安心と思って油断しないです。確かに同棲は防犯のためのメリットがあります。パートナーと一緒に暮らすことで労働や相談を防ぐ力が強くなります。一人で暮らすよりは心強いと言えるでしょう。しかし2人で暮らすから安心と思うのは誤解です。時間帯によっては同棲が1人で留守番をしなければいけないことがあるでしょう。友達なら部屋の無人になる時間帯もなくなるはずです。契約を行われようと家賃の周知体物件を選ぶのはいいですが、セキュリティの周知物件には注意が必要です。たとえ家賃が低くても毎日の行われることになるでしょう。セキュリティは一つの部屋に最後の財産を加えるですから、一人暮らしの時より高いセキュリティが求められます。最高水準のセキュリティまでは不要ですが、家賃が低くても最低限のセキュリティは必要です。セキュリティの最低条件が必要になります。セキュリティの質の最低条件。1、足の正しい位置を下げること。2、玄関の扉のロックが下がること。3、防犯カメラが設置されていること。4、部屋の扉がしっかり施錠できること。 ゴミ捨て場に当たっていること。たとえ駅や職場から近い物件でもセキュリティが不十分なら考え直した方がいいかもしれません。セキュリティが高くなるにつれて安心も高くなりますが安心を買うという意識を持ってください。セキュリティが整った賃貸物件は生活の安心感にもつながります。賃貸物件を選ぶときはセキュリティが整ったことを選ぶようにする。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その20、今度増えそうな所有物があるが特殊な部屋を選び方が必要になる。部屋がない、見落としなしだけの一つが所有物です。現在の所有物ではありません。今度増えそうな所有物です。自分だけでなくパートナーを含めて所有物が増える可能性はあるでしょうか。増える可能性があるならどの程度まで増えそうでしょうか。所有物が増える可能性があるなら十分なスペースが必要です。人によっては所有物が増やすい趣味を持っていることがあります。例えば、読書の趣味で購入したものの趣味がたくさんの本棚が必要になるでしょう。プラモデルやフィギュアモデルを集める趣味があるなら保管するスペースが必要になるでしょう。アイドルの活用しているなら関連物がどんどん増えるはずです。収納を複数するのも一つの方法ですが、現在もあります。所有物の量や趣味によっては、複数程度は対処しない場合があります。趣味はその人の価値観であり、安心していません。収集数が甘いに広いなら改善が必要ですが、趣味に関してはできるだけ完了であった方がいいでしょう。捨て用の捨てられないものは悩ましい問題です。部屋探しの際は、今度増えそうな所有物についても深い話し合ってください。今度増えそうな所有物があるなら特殊な部屋の選び方が必要です。同性は2より2で代表とされていますが、所有物が増える可能性があるなら3より2でふさわしいこともあります。もしくは、ベランダ付き、ロフト付き、シャツ付きといった賃貸物件も選択肢になるでしょう。今度増えそうな所有物を考慮に入れておくと、よりふさわしいものが見えてくるはずです。今度増えそうな所有物を考慮して、部屋や間取りを考える。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その21、実家で同性をするときのメリットとデメリット。同性の部屋探しは実家を検討する人もいるでしょう。男性側の実家、もしくは女性側の実家です。もちろん選択肢としてはありです。実家の親から了承を得ているなら選択肢の一つとして前向きに検討してもいいでしょう。ただし、実家で同性する場合、メリットだけでなくデメリットもあります。安易に判断せずメリットとデメリットを考慮した上で判断してください。メリット1、家賃が抑えられ結婚資金も貯めやすくなる。実家で同棲する場合、最大のメリットは家賃が抑えられるでしょう。一般的に同棲で最も費用がかかるのは家賃です。実家に住んだ家賃は不要になるため、貯金が大変スムーズになるでしょう。旅や生活用品についても、実家にあるものを使わせてもらえるなら、貯金は大幅に抑えられるはずです。貯金の速さに関しては、これ以上ない効力を発揮するはずです。メリット2、いざとなったとき、協力が得られやすい。実家で同棲は親とも一緒に暮らすため、いざとなったときに協力が得られやすい点のメリットです。料理、掃除、洗濯を手伝ってもらったり、荷物を受け取ってもらったり、など、家事も一緒になるでしょう。料理に関しては、親の方が詳しいでしょうから、料理の量になったチャンスと思います。親は人生の先輩です。生活における様々な知恵を共有できるチャンスになるでしょう。メリット3、親との関係も確認しやすい。実家で同棲する場合、2人で同棲する場合とは違い、親との関係も確認できます。親との相性も結婚前の大切な確認ポイントの一つ。パートナーとの関係は、両方でも親との関係がスムーズになるトラブルになるケースがあります。例えば、収入の問題です。実家で同棲は親との関係を確認できる機会もあるでしょう。デメリット1、気をつかることがある。実家で同棲する場合、親もいる場合を使います。親は異性の相性ですから、パートナーを利用することになるでしょう。親しみやすい性格がないですが、厳格な性格なら緊張やストレスも高まります。同棲生活での不要が増える可能性があります。デメリット2、親の介入されやすくなる。実家で同棲するとなると、家事や生活習慣について親が介入していることが考えられます。全く口出しをしない親はなかなかいません。口出しやアドバイスなど、何らかの介入が増え、煩わしい場面が増えることが予想されます。実家で同棲することのメリットとデメリットを確認する。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その12、同棲は腰さえがいいわけではない。支払いの切りやすいなどとは。同棲の部屋探しでは番組や番犬に注意しましょう。常に一緒にやりますが、実際はストレスの多い生活になるはずです。部屋の一つしかないと、プライバシーにならないことや動きがないの生活が妨げられます。同棲で部屋を選ぶなら、それこそのあんまりないでしょう。自分の部屋ならプライベートを保ちやすくなるため、同棲も快適になります。では、それぞれの腰さえが安心だというと、それは違います。例えば、見て、同じ想像してください。それぞれ腰があるのはいいですが、一緒に過ごす部屋ならありません。一緒に過ごす部屋ならでは、彼女も自分の部屋に閉じ込めることになこれでは、支払いと同じ状態です。プライベートが保てるのはいいですが、別々と同調者などの問題なのです。そこで、必要なのは、解決する部屋です。リングでも、ダイニングでも構いません。狭くても良いので、解決する部屋を確保しておく方がいいでしょう。例えば、右手、右手です。解決する部屋などと、パーキングや、海外は自然と増えるため、両方の安定を保ちやすくなります。絶対必要な部屋ではありませんが、彼の安定を保つなら、できるだけ考慮しておくのが大事です。できるだけ解決する部屋を考慮に入れる。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その13、できるだけリングが南向きの部屋を選ぼう。海外の話から話としては、リングです。リングは海外一番と合わせる部屋。テレビやソファーの置いてあり、解決する時間がない部屋でもあります。リングの方は、海外の安定も影響します。リングの味に対して、探していただくのも多いのではないでしょうか。せっかくリングの部屋を探しているなら、できるだけ居心地の良いリングがいいでしょう。リングの住まい物件を選ぶなら、リングの所在や雰囲気も大切ですが、雰囲気も重要です。おすすめなのは南向きのリングです。リングを悪くするには照明も大切ですが、やはり自然光が一番です。リングが南を向いていると自然に太陽光を飛んでいることができ、日当たりが良くなります。リングが明るいと、他の雰囲気も悪くなります。風水としても南向きのリングは縁起が良いとされています。リングはできるだけ南向きの部屋を選ぶ。同棲で部屋探しをするときの30のポイント。その14、不動産屋は複数回ってもいい。小さな不動産屋で奇跡の物件が見つかる可能性もある。部屋探しの際、一箇所の不動産屋で判定させるのは注意が必要です。体力と時間に余裕があれば複数の不動産屋を回ってみるのも悪くありません。もちろん賃貸情報が重複する可能性はあります。現在では賃貸情報の流通がスムーズになったため、どの不動産屋でも取り扱う物件の探しにされました。特に大手の不動産屋ならどこで探しても結果はほぼ同じになるでしょう。しかし、どこの不動産屋も結果が完全に同じではありません。不動産屋によって受けの不動産の種類や範囲が異なります。一人暮らしを中心に取り扱う不動産屋もあれば、家族世帯を中心に取り扱う不動産屋もあります。チームにいるような大手の不動産屋でも完璧ではありません。例えば、地域に近くの不動産屋なら大手の賃貸物件を取り扱っています。ある不動産屋で希望の物件が見つからなくても、別の不動産屋では見つかる可能性もあります。仲介手数料やサービス品質も不動産屋によって異なります。ジャンルが異なる不動産屋なら探し方が良くなるため、希望の物件も見つかりやすくなるでしょう。複数の不動産会社を回っても法的には問題ありません。体力や時間に余裕があれば複数の不動産屋を回ってみてはいかがでしょうか。小さな不動産屋で奇跡の物件が見つかる可能性もあるのです。体力と時間に余裕があれば、ジャンルの異なる別の不動産屋を回ってみる。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その15、担当者に来るまで連絡して行ってもらうときの重点。不動産会社で部屋を決める前、担当者に連絡して行ってくれるのが一般的です。実際の部屋を決める契約するのは危険です。部屋の場所まで行き、窓や雰囲気などを確かめます。親切に連れて行ってくれる便利ではありますが、ここに重点があります。それができたら部屋までの距離が分かりにくいという点です。例えば、物件情報に適したら50分と書かれていても実際は分かりません。ある会社は個人差があります。自分のペースであれば15分以上かかることもあるでしょう。適した部屋までは最短距離を早めに歩いた場合で計測されるため、情報と実際に異なる場合があります。また、適した部屋までの距離は短くても途中に横断歩道が複数あるとタイミングによって信号で流されることがあります。距離が短い場合に意外と時間がかかることもあるでしょう。そこで必要なのは実際に自分が歩いて所要時間を確かめることです。不動産会社の担当者が車で部屋まで連れて行ってくれてもそれで満足するのは要注意です。本命の物件なら自分が歩いて確かめることをお勧めします。二度手間になりますが、この小さな手間が重要です。自分で歩いてみると実際の所要時間だけでなく途中の店や街並みも確認できます。本当に契約すべきか判断する決め手になるでしょう。本当に価値のある情報を得たければ足を使ってください。足で使って得た情報こそ本当に価値のあるのです。部屋から駅までの距離や時間はきちんと自分の足で歩いて確かめる。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その16、物件情報だけでなくは失敗をしにくいようなもの。現地確認は例外なく必要。現地確認は必要です。物件情報だけで物件の良しの判断は良くありません。物件の紹介資料に詳しい情報が掲載されているとそれだけで確認満足しないです。例えば、建物の外観から部屋の中までカラー写真が細かくなってあると実際そこにいるような感覚になるでしょう。驚くべきことに最近の不動産業界では不動産物件の 3D アナリティサービスまで登場しています。現地に行かなくても現地を詳しく見ることができれば直接訪問する必要はないと思うかもしれません。しかし、ここで言い間違いはいけません。物件情報と実際の様子とは何らかのギャップがある可能性があります。例えば、物件情報の窓には広そうに見えても実際訪問して様子を見てみると狭く感じるかもしれません。写真では室内の壁が白く見えても直接確認すると可愛いかもしれません。完成な住宅街とあっても現地を訪問すると最近始まった工事物件が知らなくて意外とうるさいかもしれません。部屋の広さや雰囲気も写真で見る様子を実際の様子とは何らかの違いがあるかもしれない。現地を訪問して初めて分かることがあります。実際に賃貸物件を訪問することで五感を通して様々な発見ができるでしょう。天井が低い。天井に雨漏りの跡がある。歩くと床が低く、壁が薄い。壁に変な穴がある。扉が開けにくい。廊下に角の踏みがあります。階段が狭い。階段の歩く音が響く。何とも言えない周囲が漂っている。現地を訪問することで物件情報に載っていない何か見つけます。物件 際の様子には多少の差があります。物件情報だけで選ぶのは失敗をしに行くようなもの。どんなに感謝心が多くであろうと、現地確認は必要です。以下、物件情報が詳細であっても、そこで満足せず、きちんと現地を訪問して確かめてください。すべてを行って確認するのは大変なので、目星をつけて数を絞った段階で確認するのがいいでしょう。面倒だと思っても、一度は現地に行き直接確認することをお勧めします。物件情報だけで満足せず、必ず現地を訪問して実際の様子を確かめる。同性で部屋探しをするときの30のポイント。その17、賃貸物件は親にも確認してもらおう。不動産屋の説明はメリットが中心になると考えてください。不動産屋は物件の契約書でも大きく異なる仕事です。そのため、契約が取れるよう都合の良い話を中心に進め、不都合な話は避けられる傾向があります。不動産屋の都合の良い話から聞いていると、もとには見落としが発生しやすくなります。住み始めてから何らかの不都合が見つかることもあるでしょう。メリットが発生されていると、だんだん合理性と客観性が失われ、自分に合った部屋が判断しにくい場合があります。こんなはずではなかったという失敗だけは避けたいところ。そこで、頼りになるのは親です。賃貸物件は自分たちだけでなく親も確認してもらうことをお勧めします。親は子供の方ですから、しっかり物件の確認をしてくれるでしょう。一時、親に確認するのは面倒かもしれません。親が仲裁と確認も多くなるでしょう。しかし、親の方が年齢も高く、経験も豊かです。住居に関しては、自分より親の方がすごい頼もっているに違いありません。親ならばすごい高難点もあるでしょう。自分たちは、気づかない賃貸物件の大手の見てくることがあります。ハッとするような意見もないかもしれません。特に、窓の良し悪しは、親の方が高く経験しているため、厳しく確認してくれるはずです。物件の詳細資料を見せて、どうも、と聞かれて構いません。親に余裕があれば、部屋まで直接見てもらうのも特策です。都合のいい話しかしてこない営業マンの記者と理解してくれることもあるでしょう。念のためという意味でも、何もならないはずです。先ほどの失敗は避けておくことです。いい年をしては、頼りたくないと思うかもしれませんが、神や経験に関しては、素直に参考としていくのが賢明です。賃貸物件の確認は、親も見てもらう。どうせ部屋探しをするときの30のポイント。その18、部屋の条件だけは不十分。周囲の環境も読んでる。部屋探しのとき、部屋の条件だけに注意が向きがちです。例えば、部屋の調査などに行き当たりなどです。どれも仕事に関係する大切なポイントです。部屋を探すのですから、部屋の中を確認するのが中心になるでしょう。しかし、ここで見落とされやすい確認ポイントがあります。周囲の環境です。部屋の内部だけでなく、その部屋の周囲の環境についてもよく確認する必要があります。隣近所にトラブルメーカーが住んでいないか、近所に工事物件があってうるさないか、大通りに面していて音が気にならないか、近隣地域に持ち、などという暴力団地上はないか、せっかく部屋が快適であっても周囲の環境が広いと住むことは悪くなります。例えば、隣の部屋のトラブルメーカーが住んでいれば少々住みにくくなるでしょう。大通りに面していると夜でも車の音がうるさく、睡眠の妨げになる可能性があります。どれだけ部屋の中探しても周囲の環境が悪ければ大事です。住み始めてからこんなはずではなかったという状況に後悔するでしょう。部屋探しの時は部屋の中でなく周囲の環境の読んで総合的に判断してください。そのうちなる、なんとかなるという油断は禁物です。あんな判断は後から部屋の結果を出す原因になります。周囲の環境が悪くなれば大家や管理会社から話を聞いてみるのも一つの方法です。自分で確認するのも限界があるので、その物件に詳しい人から話を聞いて情報を得ましょう。部屋探しの時は部屋の条件だけでなく周囲の環境も読んで。どうせ部屋探しをする時の30のポイント。その19、9点が部屋探しの余裕とチャンスをもたらす。物件探しは集中力を要します。様々な条件を考慮しながら最大限の想像力を働かせて積むことを明示します。しかも、同性は2人の条件で探すことになります。企画、また企画。部屋探しはあまりにも難しいと、他の人に作業されるメリットがあります。早く見つけなければいけない、早く見つけなければいけないと焦っていると、疲れが加速するでしょう。毎日ずっと部屋探しをしていると、肉体的、精神的に疲れているでしょう。疲れが溜まると、総力も判断力も鈍ってきます。しかし、焦りは禁物です。早く部屋を見つけた気持ちがあるかもしれませんが、焦って条件の悪い部屋に住むと待っているのは後悔です。一度部屋を決めると再び引っ越しをするのが大変です。もし部屋探しで疲れたときは少し休憩期間を過ぎましょう。休憩中は部屋探しのことは忘れるようにします。仕事を楽しんで気分転換の姿は真摯になりくりされます。部屋探しの余裕があるような思いがあることもあるでしょう。休憩すると他の人に部屋を取られる。デメリットになると思いますが、そうとは言い切れません。物件情報は切り替わっています。しばらく時間のことは切り替えなくて良い部屋が見つかる可能性もあります。通知が済んでいれば以前見つからなかった良い部屋が見つかったという例は多くあります。部屋探しは早いものだし、遅くとも難しい面倒なことがあります。休憩が部屋探しの余裕とチャンスをもたらすのです。部屋探しに疲れたときは無理をせず、きちんと休憩する。同性で部屋探しをどうせの部屋探しに行こうすることがあります。二人の条件にあった部屋探しは一人暮らしの部屋探しを利用するでしょう。自分の都合だけでは決められず、パートナーの都合も考えなければいけません。二人分の条件を考慮しながら部屋を探すのは一つことになるはずです。なかなかいい部屋が見つからないと疲れがたまり、だんだん慣れない気持ちになります。探すのに疲れた。もうどこでもいい。だんだん面倒になってきた。さっさと決めてしまおう。早く同棲を始めたからここでどうする。熱意だけ意欲が失われ、無責任な探し方になります。しかし、なかなかいい部屋が見つからなくて気持ちが慣れていることこそ、そうです。一旦手を決めて済み始めると簡単には引っ越しできません。再び引っ越しをしようとすると、余分な出費や手間暇がかかります。短期間で引っ越しを繰り返すのは、肉体的、精神的、経済的に大変です。諦めて、不条件の部屋に住むと、どうせも悪い影響です。不動産屋の迷惑がなかったとしても、余計な迷惑は不要です。もし、疲れたら少し休憩を挟んでみてはいかがでしょうか。あまりならば、休憩できませんが、短期間ならばないでしょう。休憩をして運転手の乗せば、再び手探しの記憶が湧いているでしょう。世の中には、膨大な数の賃貸物件が占めています。これほど膨大な賃貸物件の中に自分たちに合った部屋が見つからないはずはありません。良い部屋を見つけるのに必要なのは根拠です。希望の部屋がなかなか見つからなくても、最後まで諦めず根拠を探し続けましょう。私たちに合った部屋はどこかにきっとある。どうせ部屋探しをするときの30のポイント。まとめ。その1。実現させた要請をしっかり書いてイメージして共有する。その2。どうせの部屋探しは2件以上の学びを損とする。その3。案には理由でアンルールを選ばない。その4。どうせの場合、家賃は合計収入の4分の1を安にする。その5。部屋探しの前提として家賃、場所などに決めておく。その6。自分の希望を主張するできるだけ平等の高いものを決める。その7。任せるよと言われても過信せず、きちんと2人で話し合って決めるようにする。その8。結婚するまで買いますまいか。結婚してからも住み続けるまいかという点は聞きさせておく。その9。希望条件はきちんと紙に書き出して考える。その10。一人が使用の部屋でないか確認する。その11。譲れない条件は本当に重要なもので提示する。その12。不動産屋が要請を判定しない事情を理解する。その13。どうせ親が不動産の対策を立てておく。その14。インターネットを最大限に活用して賃貸物件を探す。その15。不明点に悩んだらそのまま放置せず続け合わせる。その16。不動産屋に行く前に希望条件を話し合って決めておく。その17。実家の近くで同棲するならある程度のリスクを確保しておく。その18。身を張って新築やデザインにこだわらない。その19。賃貸物件を選ぶときはセキュリティが整ったことを選ぶようにする。その20。今度増えそうな所有物を考慮して部屋や窓を考える。その21。実家で同棲するときのメリットとデメリットを確認する。その22。できるだけ2人で過ごす部屋も考慮に入れる。その23。リビングはできるだけ南向きの部屋を選ぶ。その14。体力と時間に余裕があれば、ジャンルの異なる別の不動産屋を回ってみる。その15。部屋から駅までの距離や時間はきちんと自分の足で歩いて確かめる。その16。物件情報だけで満足せず、必ず現地を訪問して実際の様子を確かめる。その17。賃貸物件の確認は親も見てもらう。その18。部屋探しの時は部屋の条件だけでなく周囲の環境にも目を向ける。その19。部屋探しに疲れたときは無理をせず、きちんと休憩する。その30。なかなかいい部屋が見つからなくても最後まで諦めない。